ひばりクラブご覧の皆さんおはようございます。昨日はですね、どうも、こう、これからの日本を良くするためにはどうしたらいいだろうか、と、まあ、ちょっと悩みましてね、現在やっているシリーズがですね、結局としてそっちに近づかないと。むしろ、我々国民の間に議論が湧いてですね、あらぬ方向に行ってですね、で、結局は私たちの子供を助けらんないんじゃないかっていう気になってきましてね。で、まあ昨日は外出ありましたんで、まあ外出中じっくりと考えていたんですね。で、いろんなことも分かりました。なんていうんですかね、日本人が本質を議論できないのかもしれませんね。っていうのはアングロサクソンっていう人たちはイギリス人とかアメリカ人はですね、とても本質がうまいんですね。本質をよく分かってるって言いますかね。これはいろんな点で現れるんですね。まあ日本人が非常に苦しむのは、アングロサクソンにいろいろな基準を作られちゃうんですよ。まあ、最近では ISO とかね、昔でしたらいろんな国際規格、それから例えば皆さんよく知っているのオリンピックとかそういうスポーツのですね、基準をこう作るんですね。日本人がこういうのに強くなると、それを妨害するような基準を作るんですね。彼らは本質がよくわかってるので、日本人は真面目なんでね、今の基準はもう基準だから守ろうとか思うわけですね。それいいことですよ。いいことですが、守ろうと思って、そして、その基準を守るために一生懸命練習するっていうね、まあ、全く人間としては正しいんですが、アングロサクソンっていうのは、どうも最近日本人がなんかずうずうしく出てきたから、ちょっと基準を変えてやれって言うんでですね、例えば、水泳のこの、スイマーのこの水着の基準を変えたりですね、それから棒高跳びのね、棒のこう、しなり方を、の基準を変えたりしましてね。まあ日本人が一気に不利になるっていう、まあそういうことですね。まあだけどそれは日本人がまたそれで一生懸命努力しますから。まあなかなか日本人っていうのはアングロサクソンとイギリス人とアメリカ人が主なんですけどね。それからまあやや、こう北の方の国ですね。ノルマン、ゲルマン、そこら辺もですね、割合とそういうのが第二段階って強いんですね。まあこれはある程度、例えば、アングロサクソンなんていうのはものすごい植民地を持ってたんですが、植民地の人をものすごく殺したりね、まあいろんな残虐なことしてるんですけども、結局現在でもそれほど深くは恨まれてないんですね。まあ日本みたいに、韓国を本当に20年ぐらいとか30年ぐらいとか、一緒に併合してやってたらものすごい1000年も恨まれるってそういうことないんですね。やり方がすごくうまいんですよ。いつもニコニコって笑ってましたね。人のいいニコニコと笑ってるので、どうしても人間はそれに騙されるっていうことがありますからね。まあ、そういう点で私、まあ、こうずっと見てますと、日本人はなんか突撃することはできるし、努力することはできるけども、着地点を考えて、考えを巡らすのに少しこう、抵抗があるのか、頭脳の構造が違うのか、死を末端に取られてしまうのがいいという、まあコメントも見てますとね、死を末端こそが重要だって、それは、確かに、日本人は死を末端こそが大事だと思うから、まあ戦争で突撃したりするのかなと思ったりもしたりしましたね。まあ、そういうことをまあいろいろ電車に乗りながら考えてみました。昨日はですね、私昨日は東京の地下鉄に乗ってたんですけども、ちょっと長く乗ってましたんでね。そしたら目の前に花粉症の人が来られましたよ。まあちょうど気温も20度超えましてね。ですからその人はゴーグルをこう目にこうかけて、マスクもきちっとして、本当にこう目しばしばっとしたすながらね、あかわいそうにと思いました。45ぐらいの男性でしたがね、あこういう人いるかなってかわいそうだなと思いましたね。で、今日はまあ花粉症からちょっと話を始めて、まあそれは当たり前というそのタイトルをつけたんですけども、何が当たり前かってことなんですね。これもまあ、あまり死を末端に行かずに、死を末端が大切だっていう方は、私のブログは多分見ない方がいいと思うんですよ。私は死を末端は、人間っていうのはね、頭がこう、限界があるんですよ。ですから死を末端を考えながら本質を考えるってことはちょっとできないんですよね。これ、僕の頭ができないんじゃなくて、さっき民族的にも本質を考える民族は本質だし、死を末端の民族は死を末端だっていうふうに、どっちかになっちゃうんですよね。まあ僕はね、昔言ってたんですけど、女性と男性と別に違うわけじゃない。だけども、まあ、違うとこもちろんありますよ。だけど、毎日毎日ね、今日の夕方のおかずは何にしようか。まあ、自分たちの子供にね、何を食べさせようかなんて、一生懸命考えてる方と奥さんね。 それと僕みたいに、いや、ギリシャ時代の何はこう、なんでこうなんだろうかなんてね、日々考えてるの、それはね、ちょっと違うんですよね。それ、僕にギリシャ時代の社会構造と今日の子供のご飯のおかずを一緒に考えろって言うと、僕はもう無理なんですよ。どっちかだったら考えられるんですね。ですからまあ、私は日本の今まで損害を非常に出したことを考えますとね、現在も出しつつあることを考えますと、やはり死を末端は死を末端、本質は本質っていうに分けた方がいいんじゃないかって思ってるんですね。少なくとも僕は、今日のおかずと、それから本質的な問題を両方考えるとかすると難しいんですよ。僕の頭脳ではね。ですからまあ、それはそれでそういうことをよく考えられる人が。だから安倍さんのことなんかあったんですね。せっかく安倍首相がなっても、盛りかけ問題とか、それから、桜のことなんてちっちゃなことがもうどんどん議論されるのは、あの人たちは僕は作戦としてやってんのかなと思ってたんですけども、そうじゃなくて、死を末端の方が本質よりか大切だと思ってる人たちなんですね。だから彼らにとっては、合理的っちゃ合理的なんですね。それがここで言う今日のタイトルの当たり前っていうんで、どうも当たり前のことから行こうかなと。本質であって当たり前のこと。これだったらまあいけるかなと思いましてね。今日は花粉症をやりました。まあその僕はね、前にいる花粉症の人はかわいそうに思うんですよ。ちょっとね、僕情に熱いとこがありましてね、流されるっていうか、夏目漱石が言うようにね、地に働けば角が立つ。情に差をさせば流されるってことですね。僕ちょっとね、地的にやってはいるんですけど、すぐ情に流されちゃうことがありましてね。で、昨日の目の前にお座りになったですね、まあ働き盛りの男の人がね、もう涙しょぼしょぼして Google なんかかけてたら、かわいそうだなと思うんですね。で、今日花粉症のことから入ろうかなと思いました。花粉症が起こるのは、まあ、当然っちゃ当然なんですね。これは、日本人がただ、故意にっていうかね、わざと起こしてる問題なんですね。どうしてわざとかっていうとですね、まあ、木にはですね、樹木にはですね、杉とかヒノキのように、人間が使うことを前提にして生きている植物とですね、それからまあ、栗なんかはもちろん人間取るんですが、栗とかクヌギとか、まあ、そういうふうにですね、自然に生えているものが実をつけるからそれを利用するとか利用しないとか。まあ、つまり、普通に言ったら人工林を形成する杉とかヒノキと、天然林を構成する栗とかクヌギとか、まあ、ブナとかですね。まあ、そういったものとの、その樹木の作り方のこう構造的な違いがあるんですね。で、これは別に植物ばかりじゃなくて、動物でもそうで、まあ、豚とか牛っていうのは一応ですね、人間が食べることを前提にして、もしくは、馬みたいに飼育に使うことを前提にして、人間と付き合ってるものとですね。まあ、家畜の場合は、例えば犬とか猫のように愛玩だとか、それから、防衛とか、そういう意味で、存在するものとかね。生物ってのは必ず共存関係があるもんですから、共存関係の種類によって性質も何も違うんですよね。それが同じだということはちょっと無理なんですね。ですから、山に木を植えるときは、やはり人工的に使用する木っていうのは、ある程度経ったら切らなきゃいけないんですね。で、切らないと、まあ、杉もヒノキもすごい困るんですよね。どうして困るかって、もうちょっと時間があったときに説明しますが、困るんですね。で、大体まあ、50年が限度なんですよ。40年ぐらいでもいいのかもしれませんが、杉を植林したら、杉って大体自然にまあ、あまり育つもんじゃなくて、どっちかって言ったら植林なんですね。まあ人間が使うので植林。人間が世話しないと生きていけない植物っていっぱいあるんですよ。ね。人間と植物とかも、米なんか稲なんかもそうなんですけども、例えばアヘンなんかもそうですね。麻薬ですけどね。まあああいったものも人間の手でやってるから生きているっていうようなものもあるんですね。ですからまあ、おしなべて生物は命があるから木を切っちゃいけない、なんつっちゃいけないんですね。それはちょっと自然の摂理に反するんですね。まあ、自然っていうのはお互いに命を取り合って生きていくというのが自然の摂理なんですね。だから自然を大切にっていうのは、ちょっと誤解されてる人もいて、また死を待ったんで攻撃されるかもしれませんが、大きく分けてね、お互いに食べ合ったり、お互いに食べても生かすというね、そういうものと、それから、まあ、お互いに独立になってるっていうのとあるんですね。 まあ、もともと樹木に栗なら栗の実がなるのは、まあ、栗の実は栗の美味しい栗を食べて、種を落としてくれると子孫が繁栄するっていうことで、これもまあ依存型ですね。ただ、栗の依存型は自然の中での依存型なんですが、杉とかヒノキは、もう本当にもう人間の手が加わらないとダメっていうね、生きていけないっていうね、そういう木なもんですから、植林をして、間引きをして、そして徐々に徐々にやっていくんですね。こういったものは間引きも人間がしなきゃいけないんですね。ここにちょっと写真をあれしたんですが、まあこういうこう、込み入ったまま育ってたらですね、細い木しか育てないんですね。これは植物というものがもともとこういう樹木がもともとですね、最初苗植えるときは接近して植えて、少し大きくなると葉がこう、ちょっと接触するぐらいでこう、抜いていかなきゃいけないんですね。で、自分たちが枯れるってことはしないもんですからね。ですから、自主的にちょうどこの木とこの木の間に育ったものが、俺はもうやめようっつって枯れるってことはないので、これは人間の手で抜いてあげる必要があるんですね。そうしないともう、杉自身も何のために生きてるか分かんないって言うでしょうね。まあそういうことで、こういう今ここに杉がありましたけども、全然ね違う。それが、もう一つの写真はこれ栗林なんですけども、まあ栗の方はちょっと雑草とかね、それからまあ雑然と生えてるっていうのが普通なんですね。これはまあ、もともと天然林的に生えますから雑然と生えてるんですが、まあ下には苔がありで、シダがありですね。雑草があって、それその上にこう栗が生えてて、それでまあ野生的に育つ。まあ栗は必ずしもね、そういうんじゃなくて栗林っていうのが人工的に作られますから、まあそのことを言ってんじゃないんで、また資料末端の方に行かないようにしてほしいんですが、大きく分けて、まあ人工林と天然林。それを人工林をそのままにしとけっていう運動がありましてね。それがまあ現在の花粉症を呼んでいるということになります。ちょっと花粉症のメカニズムについては次回に送ることにします。